それでは今回は、大体のその内転筋群、ちょっとこれは非常に複雑に入り組んでおりますので、一個一個についてきれいにこう触れるというふうなことはちょっと難しいと思うんですね。まあ筋肉の発達している方を相手にしていくんだとするとある程度分かりやすいと思うんですが、まああとそれとその触診しづらい場所ではあるんですね。まあ変な遠慮してしまっては診察という形はできないかもしれないんですが、まあ積極的にその辺の所見があるかないかっていうので捉えるにはちょっと微妙な場所でもあると思うんですけども、まあご存知のように内転筋っていうのはそのまあ大体は内転していく筋肉になりますんで、まあこういうところに臭素がこう出てくる方っていうふうになりますと、まあ何か運動をしている人ですとか、まあもしくは膝応援がある人とか、股関節に問題を持っている人。で、特に内転筋の筋力っていうのは、股関節の安定性を高めるためには重要な役割をしておりますので、もし変形性の股関節症なりですね、あるいはまあその先天性の脱臼みたいなものとか、っていう起用があるような方の場合には、もしかするとその筋肉そのものが悪いというよりも日常生活で負荷がかかっていて臭素があったりとかっていうことはあるかと思います。で、まあ内転筋はその小さいものから大きなものまでですね、その、まあ、いわゆる1関節筋から2関節筋まで、あると思うんですね。まあ腸内転筋とか胆内転筋。それから大内転筋ですね。あと、恥骨筋、迫筋など、まあ、あると思うんですけども。まあ、この中で、一番表層にあるのが、まあ、薄い筋ですね。迫筋。ですけども、これにつきましては、まあ、一番内転筋の中では確認しやすい筋肉ですね。で、意外と圧痛があります。これは正常な人でも圧痛はあるかと思うんですが、まあ、これはもう、簡単ですね。その、恥骨の部分から起きてきて、牙足のあたりまで来てますので、まあ、行外が一番見やすいかと思うんですけども、股関節の外旋に注意、外旋しないように注意を払いながら外転をしていきます。で、なぜ外旋をしないように注意をするかっていうと、股関節が外転、していくときに外旋してしまいますと、その当然こう膝関節の内側、まあ、それから脛骨の内側、牙足の部分もこう一緒に大腿骨の外旋に伴って動きますので、その低視部がこう行外の天井の方を向いてしまうんですね。でそうするとその迫筋がですね、内側面というかそのむしろ見た目の大腿その位置において上の方、天井の方に存在するようになってしまいますので、引っ張っていった時にですね、ちょっとこう、浮き出てきづらくなるんですね。ですので、なるべく外旋をさせないで、その、内旋、外旋のその、まあ、中間位っていうんでしょうか、その位置でもって股関節を外転していくと、大腿の内側に、はっきりと迫筋がこう、ピンと浮き出てくるのがわかります。これは、外旋位とか、まあ、内旋してしまえば当然そう触りづらくなりますけども、比べてみていただければいいと思うんですが、より触りやすいのは、その、内旋外旋の中間位のところで、外転をしていただければと思います。で、基本的には圧痛がある筋肉だと思います。多くの方の場合、全く無反応ということはないと思うんですね。ですので、必ず、こう、内側で所見を取るときには、左右差を比べることですね。これは、ストレッチっていうのは非常に可能な筋肉ですし、わかりやすいですね。股関節を外転していくことで、しっかりと肉を引っ張ることができます。まあ、もしくは、その、股関節を内転するっていうときにあっても、まあ、手動差ではないかもしれませんが、十分に力は入りますので、まあ、例えば、 膝関節を伸展のままで内転するっていう抵抗運動と、もう一個は膝関節を屈曲した状態で内転する、股関節内転するってすると、屈曲した方が発筋あまり働かなくなりますよね。ですので、それでまあ少しこう痛みの出具合はどうかっていうふうに比較してみたりとかしていただければ、まあその抵抗運動術があるかないかっていうのは分かると思うんですね。で、もうこの筋肉の所見というか触診については特に詳しくお話しする必要はないと思うんですね。先ほど言いましたように、まあ行外などにおいて股関節を、まあ、水平面できれいに外転できれば、内側にしっかりと張ってくる筋肉がありますので、まあ触診とそれから圧痛探しには事欠かない。ただ圧痛がよくある筋肉なので、なるべく最初はそっと見る方がいいと思うんですね。で、それでちょっとだけコツというか、まあ大事にしていただければと思うんですけども、その圧痛見る時も若干でいいですから外転位にして、発筋が少しこう浮き出てる状態でもって把握するような形で、こう圧痛、まあつまむような形で圧痛を見た方がいいと思うんですね。単に大体の内側から外側に向けての方向で力をかけてしまいますと、そのまあ当然発筋は押されてますけども、その中にあるものも押されます。で、もしくはその牙側から恥骨までのところにあるわけですけども、その大体の部分においては発筋っていうのはこう宙に浮いてる状態になっていて、でその内側はこう非常に柔らかいものばかり集まってますので、ただ内側から外側に向けて発筋になりそうな場所を押したとしてもですね、十分に力が肉に力が入らない可能性があるんですね。で、あの辺は副座神経なども通ってるところもありますので、そうすると痛いって言われても、要は何か神経近くし触ってるような感じの痛みであって肉そのものの痛みではない可能性がありますから、少し外転してそれをつまむような形で圧迫をしていただけた方が分かりやすいかと思います。で、それから、まあ、次にあとは大内転筋とか超内転筋なんですけれども、まあ、これについてはその、まあ、大体の内側をイメージしていただいて、それでそうですね、まあ、筋肉のはっきりしている人であれば方向筋とかですね、あるいは大腿四頭筋のうちの内側広筋ですね、そういったものがまずまあ見えてくるとすると、それらよりも内側っていうか、まあやや内側に見えてる筋肉になるんですけども、でこれについて、まあ先ほどの外転のところでもある程度こうストレッチできると思うんですね。で、圧痛についても方向筋とか内側広筋とかっていうものと間違いなければ特に問題はない筋肉だと思うんですけれども、その腸内転筋とか大内転筋とかっていうふうなところ一つ、まあポイントとしてはご存知だと思いますけども、内転筋管、内転筋の管ですね、内転筋管っていうのがあります。これは大内転筋、腸内転筋と、それから大腿四頭筋の内側広筋のところがですね、交流している場所が、まあ、交流というか、お互いに腱を出し合ってこう交差しているんですね。それぞれ内側広筋と大内転筋とか、内側広筋と腸内転筋とかっていうふうに、でそれぞれのそのまあ、太い腱ではないんですね。細い腱のようなものなんですが、それでつながっていっても、こうちょっと網の目というか編んだような形に腱が交差している部分があって、その中を副座神経が通ったりとかするんですね。で、末梢神経障害の中の小薬性の神経障害の中の一つの症状に、その内転筋管部分での副座神経の小薬症状っていうのが、まあ、挙げられてくることがあるんですけども、で、まあ、 圧を探しているときに、もしかするとたまたまその内転筋管部分っていうのを圧迫して、でそれが、まあ、問題ないにしても神経もついでに圧迫していると妙な痛みっていうふうになる可能性があるんですね。ですので、ある程度内転筋管のある部分っていうのは把握しておいていただいて、この辺だと左右同じような痛みであれば、まあ、問題はないかなっていうふうな、こう、気持ちでいていただいた方がいいと思うんですが、どの辺にあるかっていうイメージ作りなんですけども、まず、まあ、ご自分の足、もしくは被験者の足でですね、膝関節の伸展にこう力を入れていただいて、内側広筋を浮き出させます。これはもう、どなたでもわかると思うんですね。その、まあ、寝てる状態でも、調剤の状態でも、椅子、腰掛けでもいいんですけども、膝をギュッと伸ばしていただくと、大腿の、まあ、中よりも下内側の方に、ギュッと硬くなるところが出てきますね。これが内側広筋です。で、ここの段階で内側広筋の、まあ、その硬くなってるところ、大腿、まあ、よく把握しといていただきますね。で、その次にですね、これを覚えておいていただいて、次に、方向筋です。方向筋を、も一応、その、なんていうんですか、走行のルートをしっかりとイメージするんですね。で、まあ、上前腸骨棘から起こって、大腿の前を横切って、内側に行って、膝関節を越えてっていう風な走行になりますけども、先ほど触っていただいた大腿四頭筋の内側広筋の、まあ、まあ、前面から見れば、やや後ろというか、大腿の後側寄りのところを横切っていくんですね。で、この内側広筋が、と、それから方向筋がこう、重なり合うような部分があるんです。まあ、適当な言い方をすれば、内側広筋の一番盛り上がって角になっているような部分のやや後方、まあ、後方というか後ろ寄りですね。で、実際にはその内方向筋を避けてみると、その中に内転筋管って見えてくるんですけども、まあ、もし方向筋の触診とか位置の把握がきっちりできない場合には、とりあえずその内側広筋だけをしっかり力入れさせてみて、で一番大きく体表から出っ張ってる部分のやや後方、そのあたりのところにその、まあ、腸内転筋とか大内転筋と交流してる腱の部分があって、おおむねですね、まあ、エリアではなくてポイントに近いような形で存在してますから、ある程度圧迫する場所を、まあ、そのこの辺っていうふうに場所を決めたら一点ではなくて、少し上下とか前後とかで位置を変えてですね、圧迫をしてみていただければいいと思うんですね。で、まあ、してみるというか、当然することになると思うんですが、で、まあ、その辺のところで、こう、圧痛があるのと、もう一個は、もし副座神経などが圧迫されてれば、局所の圧痛だけではなくて、下体の内側の方まで放散する可能性がありますね。ですので、まあ、そのことも少し参考にしていただければいいかなと思います。で、まあ、この、大内転筋、それから腸内転筋については、まあ、その、今の、こう、内転筋かな、部分も大事なんですけども、あとは、その内側部分で、まあ、普通に圧痛を見るということでしょうかね。その、抵抗運動においては、もう、腸剤であっても、それから腰掛け剤であっても、まあ、股関節を内転するということにおいては、普通に抵抗運動できるかと思いますので、まあ、これは一般的なやり方で問題ないと思うんですね。まあ、一つ注意がいるとすれば、股関節を外転ですね、外転してストレッチをかける。で、その時に左右差を見るっていう時に、骨盤がついてきてしまわないことですよね。まあ、骨盤が一緒についてくると、あまりストレッチがかけられないと。で、その、環境の条件とかによって、 十分にこう左右同じように外転できないでいると条件が違ってしまいますので、とりあえず、まあ、反対側の下肢に動きがなければ骨盤も一緒に動いてないということになりますから、視覚的に骨盤の動きとか反対の下肢の動きが確認できない場合には、自分の体のどっか一部分をそちら側に当てておいて、それで外転をするかですね。おそらく行外で行うストレッチの方が多分やりやすいと思うんですね。側外とかにして上に持ち上げちゃいますと、股関節の内外線のそのこう中間位を取るっていうのがちょっと難しくなるかと思いますので、まあ行外でベッド上なりを、まあ、そのままスライドしていければできるかと思います。まあ、でそういうことで内転筋の場合には白筋、それから腸内転筋、大内転筋の関連の内転筋管ありますけども、まあ、それ以外についてはですね、小さな筋肉については、もし何かそれに所見があるんだとすると、まあ短い筋肉についてはちょっと触診ですね、難しいというか無理ではないかと思うんですね。大内転筋、腸内転筋、白筋についてはある程度解剖のことを思い出していろいろ触りてもらえれば触診は可能だと思いますので、ぜひ試してみていただければと思います。